はい、10月もあとわずかになりました、少し肌寒くなってまいりまして、冬が間近に近っていることを感じます。私の父鳥谷新一郎が書きました私の昨日先の前回の続きを読んでまいります。余談になりますが、実際に二度ほどヤクザが私の家に来たことがあります。玄関であの例の神器を切りました。それはまるで映画のようでした。また、ヤクザ以外にも似たようなものも来ます。今でも来ることがあります。私が勝手なことをさせないので、それで私のところに来て一度話をしておけば、自分のしようとしていることを正当化できるとでも思い込んでいるかのようです。木の先では町全体で山内運動、つまり暴力団には家、軒下、土地を貸さないという運動をやっています。町民が結束して、ややこしいのを一切入らせないようにしているのです。旅館でも予約に注意を払い、その筋の手打ち式とか、襲名披露とかを行わせないように、ちょっとでもおかしいなと思ったら、すぐに旅館組合に連絡して、組合から防犯協会や警察に連絡を取るようにしています。これは昭和45年頃からずっと続いています。平成8年11月、城崎町町並み保存会から話をしてくれと頼まれました。今さらいい年をしてと辞退したのですが、どうしてもということでした。それで大正14年の震災から今日まで、城崎が辿ってきた道のりを話をし、そこで暴力団を入れたらなぜいけないかということを子どもの健全育成の立場から喋りました。観光地としての雰囲気は、ともすれば青少年の飛行を招きます。招かねません。その防止は地域ぐるみで取り組む必要があります。もう随分昔の話になるのでご存じない方もいらっしゃるでしょう。あなた方のお子さんが暴力団に入ってしまったらどうしますか。自分の子だったら困る。他人の子だったらいいというのは取りませんよ。どの子もみんな大事です。ヤクザがおればしっかりした子ばかりならいいけれども、気の抜けた子がいたら引っかかりやすいんです。もし一旦暴力団に入れば、そこから足を抜かせようと保護司のところに相談に行っても、保護司の玄関から出てきたらもうそこには組の者がちゃんと待っていて連れて帰ってしまうんですよ。足が抜けないのです。男の子はまだ爆撃機のようなもので爆弾を落としたら戻ってくることもありますけれど、女の子は絶対に戻りません。特攻隊のようなもので一旦突っ込んだら奈落の果てまで落ちていく。このことはよく承知しておきなさい。たとえ自分の子だけは守ろうと思っても、木の先の町がガタガタしたら自分の子も子供も守れなくなります。これはこの町だけでなく社会全体の問題でもあるのですが、大人たちもしっかりして地域ぐるみで子供たちが健全に育つ環境を作っていく必要があります。すでにあの時分から年数が経っています。結束して暴力団を追放した方々の中には亡くなった方もいますし、代が変わったところもあり、記憶が薄れてきています。それで私は皆さんに聞いておいてもらいたいのです。この件に関しては、50そこそこは鼻垂れ小僧、それ以下は保育園の園児だから一人前の顔をしてもらっては困るのです。暴力団に対する警戒は緩めてはいけません。何か困ったことがあれば、年寄りに相談をしなさい。戦後の英調子の社会の中を、自分一人で歩いてきたようなように思い、わけのわからないような振る舞いをしてもらったんでは、我々年寄りは甚だ収まらない。年寄りが怖いのは昔から当たり前のこと。昔から面取りが声高く鳴くと国は滅びると言います。ですから面取りが大きな声を上げたら、音取りがそれを押さえつけないとダメなんだ。ひよこをほったらかしにして、おんどりが 取り目であるにもかかわらず、夜中の1時2時までカラオケで大声を上げて気楽そうにお遊びになっていますけれども、それを抑えつけられないおんどりは男としては落第だ。この会場には女性の方が多かったせいか、最後にはこんな方までいい。年が行きましたもので申し訳ないとは思いますが、経験から申し上げるのです。と収めました。振り返ってみて、確かにあの時期が一番大変だったと思います。今日はここまでにしたいと思います。次回はまた、新しいところを読んでまいります。